皆さんこんにちは、ペテロ久保田です。今日は最も落ち込んだ時の思い出ということについて話をさせていただきたいと思います。で、私がこう最も落ち込んだ時っていうのは、20代の時でした。20代の時にですね、私は石油会社の駐在員としてエジプトのカイロに行くことになりました。で、私の前任者はですね、50歳の方だったので、こう抜擢されていくっていうので、仕事もやりがいを感じてましたし、空いた時間にこうカイロの日本人会の、解放の記者ということでですね、いろんな方々にインタビューしたりとか取材してそれを記事にまとめるっていうのもすごくなんかこう自分に向いてるなと思って、機器としてそういうのをやってました。で、海外生活って本当に楽しいなって思ってました。で、5月になった時に初めて休みが取れたので、前から行きたかったシェラトンナイルクルーズっていう、ナイル川の船旅に参加したんですね。最終日にあるアメリカ人の家族に誘われて一緒に一日過ごすことになりました。で、後になってですね、その家族が、アポロ16号の宇宙飛行士のチャールズ・デュークさん、そして、奥様のドティさん、で、息子のトモの3人だってことが分かったんですね。チャールズ・デュークさんは月面を歩いたわずか12人のうちの一人なんですけども、科学者であるチャールズ・デュークさんは私に言いました。ユージ、神様って本当にいるんだよ。で、ユージっていうのは両親がですね、私の両親がつけた名前なんですけども、そういうことを考えたこともない人間だったんですね。でもすごくインパクトがあって、で、心に残りました。で、12月になった時にエルサレムに行った時に、イスラエルの、で、その時に神様がおられるっていう体験をしたんですね。その時に、あ、ひょっとしたらチャールズ・デュークさんたちが言った神様ってこの神様かもしれないって思ったんですね。で、彼らに会えばきっと次のステップが分かると思ったので、思い切って休みを取って12月末から1月にかけてですね、アメリカのテキサスに行ってお宅に泊めていただきました。で、有事その神様っていうのはイエス・キリストだってこと、聖書をいただき、こう祈ったらいいっていう祈り方も教えてもらったんですね。で、エジプトに戻った後もですね、祈ってみたら本当に祈りが聞かれて、ああ、本当に神様っておられるってことが分かってきたらですね、こうなんか世界が違ったふうにこう見えてきて、本当に毎日が楽しかったです。それで、ある日ですね、やはりこう神の声を聞いたはずで、で、それに従ったらですね、とんでもない展開になりました。そしてどうなったのかっていうと、私は日本に帰国しないといけなくなったんですね。もともと2年の予定で駐在だったんですけど、その半分の1年で帰国しないといけなくなったんですね。皆さんにこうご迷惑をかけたこと、また期待を裏切ってしまったってことですね。本当にこう自分自身こう情けないっていうとともに落ち込むことになったんですね。で、会社に日本に帰っても東京で会社に、こう通ってたんですけれども、その時思ったのは、本当に自分はボロ雑巾みたいだなって思いました。で、本当に、その時ですね、唯一の楽しみがですね、寝ることだったんですね。というのは、朝起きると必ずなぜこんなことが起きたんだろうかってこう考えるんですね。で、次に神様が終えるのになぜこんなことが起きたんだなってこうなるわけですね。それで一番最初の5月のチャージュクさんたちの出会いの時から、エルサレムのことをテキサスに行ったこと、エジプトでこう祈りが聞かれたことってこう振り返っていくとですね、やっぱりイエス・キリストって神様本当におられるっていうところにたどり着くんですけど、次の瞬間に、じゃあなぜこういうことが起きたんだってことで解けない問題で、またこのゲームの振り出しに戻ってぐるぐるぐるぐるそれをやってたんですね。朝起きてから寝るまでずっとそれをやってました。職場でもそれをやってたんですね。だけれども、そういうふうにはどうも見えなかったみたいで、職場の先輩がですね、言うんですね。いいね、久保田君はいつも明るくて、って言ってですね、言っていくわけですね。だけど、私は本当にこのボロ雑巾みたいにボロボロでですね、そういう状況なのに、結局、そういうの分かってもらえないのかなと思って余計こう落ち込むような、状況でした。で、そういった時はですね、本当にこう自分も自殺したら怖いなって思ったんで、ホームに立つ時も JR とか地下鉄も必ず真ん中に行って出て、それで立ってたんですね。で、それが1週間、2週間じゃなくて3ヶ月以上続いたんですね。で、もうどうしようもなくなってですね、あ、そうだ、 テキサスに電話しようと思って、チャーリー・ユークさん、トティさんのところに電話しました。トティさんが出てきたんですけども、トティさん昔、本当にこう、孤独で自殺したいと思った時に、神様に祈った時に祈りが変えるっていう、でイエス・キリストって神様は聖書に書かれた通りに本当におられるっていうのを体験したっていう話を聞いてたので、その体験する前の、ドティさん見たいですって言ったらですね、教会に行くようにって言われまして、パスター・ポール・秋元さんの教会に行くようにって勧められたんですね。それで、行きました。そして、礼拝の後にですね、話を聞いていただいたんですね。2時間話を聞いていただきました。で、その後にですね、非常にショックなことをおっしゃられたんですね。それは何かというと、確かに神からのものもありますけれども、そうでないのもありますって言われたんですね。で、私は全部神様からのものだと思ってたんですね。とか、そうでないのもあるっていうのはどういう意味なのかなって思ったんですね。だけども、だんだんと教会に通っているうちに、神様の声を聞いていると、そういうつもりでも、サタンの惑わしが入ってきたり、自分のこう思い違いが入ってくるので、必ず見分けないといけないってことが聖書に書かれているのが分かってきたんですね。ああ、そういうことがだったのかなって思ったんですね。それとともに、マーリン・キャロラさんという方が書かれた獄中歌の賛美という本を読むように勧められたので、読んでみたら、どんなマイナスっていうか失敗もですね、すべて感謝していくときに、それがこう、益に変えられていくっていう、素晴らしいことに変えられていくっていう、神様の素晴らしい計画を開かれていくっていうのが書かれている本なんですけども、それを読みました。そしてですね、その、私の大失敗と最も落ち込んでた、そういったことがもうですね、気休めですけど、こう、感謝してみたんですね。そしたらですね、最初は確かにギリギリ痛んでたんですけど、半年ぐらいした時にはもう痛めなくなってたんですね。だから、私のうちにも神様が働いてくださったのかなと思いました。それからですね、進学校に通うようになって、今、教会の牧師をさせていただいているんですけども、実は面白い展開があったんですね。それは何かっていうと、実は私は今、神様の声を正確に聞くためのセミナーっていうのをさせていただいているんですね。自分は失敗してるので、だから、で、本当に神の声を正しく聞くためには、例えば教会にしっかりとつながっていないと危ないとかね、それとか、見分けないといけないということだもんね、痛いほどですね、それを、体験しているわけなんですね。だから、本当にこの、最も落ち込んだことが、そういう時期があったってことは、もう、今は本当に、こう、良かったなと思っています。あの時ですね、神様の声を聞いたつもりだったのが、とんでもないことになったって、さっき、申し上げましたけれども、あれはね、今思うと、本当の神様の声ではなかったってことがね、わかります。またですね、じゃあ、聞いている皆さんの中でね、なぜもっと早く教会に行けばいいの、教会に行かなかったのって思った方もおられるかもしれませんけども、実はエジプトの時に一回、私は神様と思われる存在に聞いたことある。教会に行った方がいいでしょうか、行かない方がいいでしょうかって聞いたことなんですね。で、その時にその存在はですね、行っても行かなくてもいいと言われたんですね。で、私は行かないことに決めたってんで、行かなかったんですね。で、だんだんと聖書を学んでいくとですね、教会の頭はイエス・キリストで、教会にはイエス様が満ちておられて、教会の子に私たちが通うことをですね、望んでるわけですね。とするとですね、行っても行かなくてもいいって言った存在は何者かっていうと、本当の神様ではないということが分かってきますよね。だから、神様の声だと思ったものが、実は違った声を聞いてたってことがですね、だんだんと分かってきました。ですので、今、神の声を正確に聞くためのセミナーっていうのを出ていただいてるんですけども、そういう失敗も確かに益になってますし、また落ち込んだ中からですね、マーリーさんの、この全てのことを感謝する言葉が、その教えがこう気休めでなくて、本当にそこからね、立ち直るきっかけになったっていうのを体験しているので、進学校の方でもですね、マーリーさんの授業を7年ぐらい担当させていただいてますけれども、それもですね、こう生かされているなと思います。で、神様がおられるのになぜこんなことにっていうふうに私は思ったんですけども、だんだんと聖書を見ていくとですね、神様の道とか思いは高いので、神様をおられても、あえて困難な状況とか失敗とかも許されるケースもあるんですね。で、それも、だんだんと分かってきました。で、神様の特別な計画の中で、本当にこう、落ち込む時期を与えられたことも今神様に感謝しています。またお会いいたしましょう。 解説します。